今日は第5でありますので、CS のお友達も中高生の皆さんも共に礼拝を守らせていただいています。少し短く終えたいと思いますので、ご協力お願いいたします。はい、それでは、使徒の働き6章が開かれております。皆さん6章開いてください。第1節をご一緒にお読みください。ここに、前の時にお話をしました、事柄が記されています。復習とともに1節をお読みください。3、はい。その頃弟子たちが増えるにつれてヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ここに一番最初の教会エルサレム教会で、問題が起きたことが書かれています。どんな問題かというと給食の問題です。 CS のお友達も毎日給食をいただいていると思いますけれども、初代教会でも給食の問題で、ごたごたが起きました。こっちの方が多いとかあっちの方が少ないとか同じことですね。そういうような不平が出てまいりました。でもそれは、ご飯が多いとか少ないだけの問題ではなくて、今一節にありますように言葉の問題がありました。同じユダヤ人ですけれども、外国に住んでいてギリシャ語をいつでも喋っているユダヤ人と、ずっとパレスチナに住んでいてヘブル語を喋っているユダヤ人と、その文化的な違いから来るいろいろな誤解とか対立というものが背景にありました。人間の世界にはこういうことはいつまでも絶えないものです。でも初代の教会はそれを解決をすることができる知恵を持っていました。ここでペテロが提案をしました。2節から5節までをずっと皆さん目で追っていただきたいと思いますけれども、会衆の中から7人の羊を選びましょう。羊ではありません、羊です。江戸っ子には同じかもしれませんけどね。でもこれは使える人々という意味です。奉仕をする人々7人選びましょう。そしてその人たちに給食のお仕事をお願いしましょう。12人の使徒たちは給食の仕事から解放されて、お祈りと御言葉とに使いましょう。こういうふうな提案をしまして、皆さんがいいでしょういいでしょうと賛成をいたしまして、7人の羊が選ばれました。その名前が5節のところに書いてありますね。はい、そのところにステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、ニコラオ、この7人が選ばれまして給食を担当することになりました。弟子たちが10人の弟子たちは一生懸命神様の御言葉を伝えることに専念いたしましたので、神の言葉がますます広がっていったということが記されています。これが前回のまとめです。さてここで8節のところから今日はスタートしますので、8節をご一緒にお読みください。3、はい。さてステパノは恵みと力とに満ち素晴らしい不思議な技と印を行っていた。さっき7人の羊ということを言いましたね。その中で一番最初に出てくるのがステパノです。この順序っていうのは意味があるらしいんですね。誰が一番最初に呼ばれるかということで、やっぱりなんとなくこう順序があったようです。つまりステパノはトップリーダー、7人の使い人の中のトップとして登場してきます。ステパノという名前はとてもいい名前です。それはステファナス、冠という名前です。冠というのは まあ、王様がかぶる冠もステファノスですけど、まあ、普通の場合にはオリンピックとか何かで優勝する人が冠をいただきます。今は金メダル銀メダルですけども、昔の最初のオリンピックはあの月桂樹の葉っぱでできた冠だったんです。ちょっと安っぽいなと思うかもしれませんね。でも昔のオリンピックの選手たちはそれでも素晴らしいと思ったんです。そのステファノという名前の意味は冠です。ですから冠さん、この人は名前がギリシャ名でありますので、おそらく、彼も外国で生まれて外国で育ったユダヤ人です。ギリシャ語をしゃべる人ですけれども、ユダヤの言葉もそれから聖書のこともよく知っていました。神様を恐れているところの人でした。はい、ここでステファノの絵が出てまいります。ちょっとハンサムですか、ね、私が描いたのではありません。渡辺先生が描いてくださった、ね、想像して描いてくださったと思うんだけども、大変ハンサムであります。さあ、このステファノさんがどこでイエス様を知ることになったか、聖書には書いてないんですけれども、おそらくペンテコステの時に彼は礼拝のためにどっかからやってきて、そしてそこでイエス様のお話をペテロさんから聞いたのです。そして、ああ、この人こそ私たちが待ちに待ったメシア、キリストだということを信じてクリスチャンになりました。そしてそのまんま故郷に帰らずにエルサレムにとどまって皆さんと一緒にお仕事をする人になったわけであります。で、この羊という中にどういう資格があるかということが3節に書いてあります。3節のところちょっと見てください。そこの中に御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たちということが、羊を選ぶ時の基準です。そして特にステファノについては8節、恵みと力とに満ちと書いてあります。つまりこの人たちの全部を合わせると、まずステファノは知恵に満ちた人だったということです。賢い人だった。それも算数の時にいつでも100点を取るという意味の賢さではありません、まあ、それもあったかもしれませんけれども、聖書が知恵と言っている場合には神の御言葉を学び、そして神の御言葉をよく知り、そしてそれを実際の行動の中に移していくという、そういう実際的な知恵、それを指しています。信仰に満ちた彼は主イエス様を 100% 信じてより頼んだ人でした。恵みに満ちた人、彼は温かい人でした。全ての人たちに神の恵みを伝えることができる優しい心を持った人でした。力に満ちた人、彼は病の人たちを信仰の力によって癒すことができる、治すことができる、そういう奇跡を行うことができる力を持っていました。で、この図を見ていただきたいと思うんですけれども、そのすべて知恵に満ち、信仰に満ち、恵みに満ち、力に満ちていたんですけれども、その秘訣はその真ん中にありますね。御霊に満たされていたということです。で、御霊に満たされるということはどういうことかと言いますと、私たちのうちにクリスチャンのすべての中に住んでいるところの聖霊様に私たちの全部を明け渡して、聖霊様、あなたのおっしゃる通りに、あなたの導いてくださる通りに私は従っていきますよと言って、自分のことを主張しないで 聖霊様に全部を明け渡す、お願いをする、そういう人のことを聖霊に満たされた人と言います。難しいことではありません。聖霊はそのように私たちの心に住んでくださるだけではなくて、私たちの生活のすべて、仕事でも家庭でも、あるいは学びでも、すべてにおいて私たちを導いて支配してくださるお方、そのお方に全部お委ねしますよと言って従っていく人を、神様を喜んで満たしてくださるお方です。ステパノはこの聖霊に満たされていました。さて、そこからこの問題が始まるのですけれども、9節と10節と11節を皆さんでお読みください。少し大きな声で読んでください。3、はい。ところが、いわゆるリベルテンの街道に属する人々で、アジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。さて、ステパノは一番最初何の係に選ばれたでしょうか。給食の係に選ばれたんですね。ですから朝から晩までご飯作って、そして特に、食料が手にすることができないやもめさんたちに、朝ごはんですよ鐘を鳴らして、昼ごはんですよとまた鐘を鳴らして、夕ごはんですよまた鐘を鳴らして、ご飯を配って歩くのがお仕事だったんです。それだけずっとやってればそれでよかったんですけれども、その中には、ただご飯だけではなくて神様の御言葉を聞きたいという人も出てきました。病気の人もいました。ステパノはそれを放っておくことができませんで、神様の御言葉を語るようになりました。給食をしながらね。それから病気の人もお祈りして治してあげるようにしました。そのことがだんだん広がっていって、このリベルテンと呼ばれる街道の人たちと大きな議論が始まってしまったと書いてあります。ちょっとこのリベルテンの街道って何かということを説明をしなければいけないと思います。リベルテンといって皆さんは何を想像しますか。リベルテン、英語の分かる人はリベルテンというと自由ということと関係がありますね。実はこれはラテン語です。そしてリバティという言葉の元になった言葉で、自由の街道という意味です。で、どういう意味で自由となったかと言いますと、紀元前63年、ローマはまだその時は帝国になっていませんで、いろいろな指導者、執政官と呼ばれる人たちが争っていた時代です。有名なジュリアス・シーザー、そういうような人たちが活躍していた時代です。その時にポンペイウスという将軍がいました。そのポンペイウスという将軍がこのパレスチナを侵略いたしまして、たくさんのユダヤ人を連れて行って、そして奴隷にしてあちこちに売ったんです。けれども後にその奴隷たちが主人たちに愛されて自由にされた。そっからこのリベルテンが始まってるんですね。その、奴隷になったところの、ユダヤ人たちが自由にされたということを感謝して、私たちが街道を建てましょうというので、エルサレムに一つ街道を建てました。そしてその名前をリベルテン街道とつけたわけです。ちなみにエルサレムにはその頃だいたい480ぐらい街道があったと言われています。まあ東京にいくつ教会があるでしょうかと いうと、まあ、もっとたくさんあると思いますけれども、ちょっとそういうことを想像してください。あちらこちらに街道がありました。そのうちの一つがこのリベルテン街道でも、このリベルテン街道は先ほど言いましたように、奴隷となった人たち、ユダヤ人たちが自由になったということを感謝して建てたものですから、そこには外国に住んでいてエルサレムにやってくる人たち、外国に住んでいるユダヤ人のことを離散ユダヤ人、もっと短く言うとディアスポラ、これから何回か出てきますから覚えてください。ディアスポラ、このディアスポラという人たちがユダヤにいるユダヤ人よりもたくさんいたと言われています。数が多かったんですね。それほどユダヤ人たちは世界中に散っていました。その人たちがエルサレムに来るときに、このリベルテン街道で礼拝を守った、それで特色があったわけです。でそこでなんでステパノさんと問題が起きたかというと、おそらくステパノはイエス様のお話をするときに、このリベルテン街道に行って、そしてそこにいるところのディアスポラのユダヤ人たちにイエス様のお話をしたと思うんです。自分もそうですから、ね、そこで彼らとお話をして、彼らがイエス様のことを分かってくれるかなと思ったんですけれども、残念ながら逆でした。この人たちは超保守的な人たちでした。まあ外国に住んでるんですから、少しねコスモポリタンといいますか、広い考え方を持っている人たちが多いと思いきや、反対なんですね。そういうことってあるんですよ皆さん。私がケニアにおりました時に、そこにインド人の方が、そうですね 0.5% ぐらいの人口で住んでいました。私はインドにもいたことがある。ですからインドにいた時のインド人と、アフリカ、東アフリカにいるインド人と比べてみると、相当違うなということが分かります。どういうふうに違うかというと、東アフリカにいるインド人はインドにいるインド人よりも保守的なんです。その時はヒンズー教の神様はあんまり真面目に信じてない人たちが、外国に来ると一生懸命信じるようになるんですね。なぜかというと、そこでは少数派ですから、一生懸命ヒンズー教を守ろうと思って、インドにいるインド人よりも一生懸命にヒンズー教を礼拝している、そういう姿を見ました。ですからこの人たちの気持ちが少しは分かるような気がいたします。さて、特にその中でもいくつか場所が出てきますね。クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人たちと書いてあります。皆さん単にカタカナで何にも関係ないと思うといけませんので、地図を書きました。さあお分かりですか？見えますか？見えます？一番後ろの人。はい、まず最初にクレネ人と書いてあります。クレネ、見つかりましたか？私ここから見えないもんですから、すいません、皆さんが見えると信じて喋っております。見つかりましたね。クレネ、クレネというのは今のリビアのあたりです。そして、北アフリカのちょうど真ん中ぐらいのところにあるところです。クレナイカと言われる地方の首都、これがクレネ。クレナイカっていうとなんかね、ちょっと変な感じがしますね。何をくれないかっていう感じですけども、そんなこととは全く関係ありません。そこにはユダヤ人たちがたくさん住んでいまして、人口の大体、ごめんください、4分の1ぐらいがユダヤ人だったと言われています。新しい町だったんですね。そこには住んでる人の4分の1がユダヤ人っていうですから、ユダヤ人の町みたいなもんです。そこから来た人たち、それからその次は何でしょう。アレキサンドリアと書いてあります。これはエジプトの首都です。エジプトの首都アレキサンドリアっていうのは人口が25万人、その時としては大きな町です。 はあ、皆さんが知ってる人としては誰でしょう。あの鼻の高かった人か、高ければよかった人はちょっと分かりませんけど、はい、誰でしょう。はい、クレオパトラさんが治めていたところですね。クレオパトラさんはこの時はもう死んじゃっていましたけども、でもそれで有名なところです。これもローマの人たちが作った新しい町なんですけれども、その実に5分の2はユダヤ人だったと言われています。そこはとても文化の進んだところで、大きな図書館がありました。そして聖書が、旧約聖書は何語で書かれたんでしょうか。ヘがつきますが、ヘブル語で書かれていたんですね。ヘブル語で書かれていたのをギリシャ語に翻訳したのがイエス様が生まれる200年も前のことです。そこでギリシャ語に翻訳されたのがアレキサンドリアという町です。そこからやってきたところの人たち、それからその次はキリキアと書いてありますね。キリギリスではありません、キリキアです。それはどこでしょう。地図を見てください。はい、今度はシリアのちょっと西側のところにあります、キリキア。これも大きな州ですけれども、その首都はどこかというと、タルソというところです。さて、聖書をよく勉強している人はタルソで思い出すのは誰でしょう。タルソ生まれの、はい、遠慮しないで言ってください。はい、口だけわかります。サウロですね。後の名前がパウロです。パウロが生まれたのはこの、タルソという町です。ここにもユダヤ人がたくさんいました。で、この時議論をした中にサウロその人がいただろうということは想像することが難しくありません。なぜかお分かりでしょうか。この後でステパノさんは石打ちにあって殺されてしまうんですけれども、その時この石打ちの刑を私が責任を持ちますと言って立ち上がったのがサウロだったんです。ですからこのリベルテンの街道で議論が起きた時に、サウロそのもの本人がいただろうと私は 70-80% の可能性で信じられると思います。もう一つはアジアというところです。アジアといっても今はアジアって広いですけども、その時のアジアというのは今のトルコ半島の西側、エペソを中心としたところです。さて、これで大体背景が分かりましたね。こういう人たちが集まって、さっき言いましたようにこの人たちは世界を知っている人ですから、広い考え方を持っていると思いきやそうではなかった。非常に保守的で、そしてステパノさんが語る主イエス様はキリストだ、救い主だということに対してものすごく反発をいたしました。そんなバカなことがあるか、十字架につけられた人が救い主だなんて、そんな愚かなことがあるか、お前は間違っている、違った教えを述べているということで、この人たちは反発をいたしました。しかし一生懸命議論するんですけれども、十節を見てください。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。この部分をその文章のまま少しぎこちなく訳しますとこうなります。ステパノンがそれによって語った知恵と御霊に反対することができなかった。つまり彼らが反対しようと思ってできなかったのは、ステパノという個人ではなくて、ね、ステパノに対抗することができなかったとは聖書は書いてなくて、ステパノがそれによって語った知恵と 御霊に対抗することができなかったというのが聖書のここで語っているところの意味です。それじゃあ知恵と御霊って一体何だろう、もう少し深く考えてみたいと思います。知恵というのは先ほど言いましたように算数で100点を取るとかそういうような意味の知恵でないことは確かです。聖書のお言葉をはっきりと正確に理解し、そしてその中にあるところの真理を生き生きと捉えることができる、その知恵です。これが本当に聖書が語っているところの知恵ということです。そしてその背景にはそれを可能とすることができる御霊の働きがありました。聖霊というお方は聖書を感動して書かせたお方です。聖書の著者ということができます。聖書の著者が御霊ですから、御霊に満たされていたステパノはその聖霊の導きとまた解釈によって聖書を正確に捉えることができた。で、このことが詳しく語られているのが7章です。で、今日は7章は触れません。来週触れますから、どうぞ来週お休みしないでおいでください。素晴らしい彼の聖書理解というものが、この現れているのが7章なんですよ。それはね、聖書の言葉をたくさん知っている、暗記しているということではなく、だけではなくて、聖書を全体として、捉えていること、聖書が語ろうとしている方向性ということをしっかりと捉えていること、そしてそれを今の生活と状況に当てはめることができる、そういう知恵でした。特にステパノがどういうことを言おうとしていたかというと、聖書にお約束されているところのメシアがいらっしゃった、そのお方が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかった、そのお方がよみがえった、そしてそのお方が生きて私たちの生活と心を支配してくださるということを、ただ彼は思いつきや、あるいはただ情熱的にわーっと力を込めて語っているんではなくて、ちゃんと聖書のここにはこう書いてあります、こう書いてあります、その全体を捉えるとこうなりますということをきちんと、難しい言葉で言うと理路整然とお話をすることができた。ですから同じ聖書を信じているこの街道にいるところの反対をしようとする人たちも土台は同じですから、彼がきちんと聖書に基づいて主ナザレのイエスこそキリストだということをきちんと説明するときに、それに反論することができなかったということです。これは素晴らしい御霊と知恵の働きです。これは私たちの日常生活の中にも当てはまることだと思います。私たちはいろんなところで会話をいたしますけれども、その会話のすべての中に聖書が語っている方向性、聖書の御言葉が自分の血となり肉となっているという捉え方、そしてそれを私たちが実践していく御霊の働きによって、それが背後にありますときに、世の中の人たちは私個人というものにはいろいろケチをつけたり対抗したりすることはできるかもしれません。けれども、もし私たちが御言葉に基づいて御言葉の権威を持って語るときには、誰もそれに対抗することはできない。なんとこれは気持ちがいい、スカッとした表現でありましょうか。神様はその力を私たち一人一人にも約束しておられるのであります。さて、ステパノに対して対抗しようとした人たちはとうとう 議論で勝つことができないということが分かったものですから、彼らは卑怯な手段を取りました。それは、このステパノがモーセと神を汚す言葉を語るのを聞いた、ね、しかも自分たちが聞いたんじゃないですよ。11節よく見てください。彼らはある人々をそそのかしと書いてありますね。本当にこの人間というのは悪知恵というものを働くものですね。私がステパノが神の言葉を汚すのを聞いたよ、モーセのことをバカにするのを聞いたよ、神様なんかいらないよと言ってるのを聞いたよとは言わないんですね。そう言うと、いつ言ったのとか、ね、どういうふうに言ったのってこう突っ込まれますから。そうじゃなくて、ある人々をそそのかし、言ってごらん言ってごらん、そして言わせたというのです。本当にずるいですね。それでどうなったかというと、今度は12節から、進んでいきたいと思いますが、12、13、14同じ続きです。3、はい。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なると壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。彼は偽証者たちをもう一度立てて、そして彼を襲ったとありますね。これも卑怯ですね。ステパノさんは堂々とリベルテンの街道に来て彼らと議論したんですから、その場所でステパノさん、文句があるんだったら議会に行きましょうよって言えばいいのに、そうじゃなくて彼が買い物をしている時か街を歩いている時かに襲ったと書いてありますからね。え、随分卑怯なやり方で襲って、そして運を言わさず連れて行って議会に連れて行きました。この議会というのは何回か説明したことがあると思います。これはユダヤの内政と宗教に関してローマ帝国から自治権を与えられていた70人の議会のこと、サンヒドリンの議会のことです。彼はその議会に連れてきました。そしてステパノに対する非難をしました。2点あります。一つは、モーセの律法をないがしろにしている、モーセの掟なんかは守らなくてもいいよと言っている。第2点、このステパノという男は神殿を壊すと言っている。とんでもないことだ。神殿こそは私たちがよってもって立つ信仰の土台だ。この神殿を壊すと言っているのはとんでもない冒涜である。ステパノさんはそう言ったでしょうか。言ってませんよね。一言も言ってません。後で言いますけれども、もしステパノさんの本当の意味を言うとするならば、こういうことです。もうイエス様が完全な救いをご自分の体を生贄にすることによって捧げ成し遂げたのだから、神殿でもう一度繰り返し繰り返し繰り返し動物の生贄を捧げる、そういう礼拝の役割は終わった。そこまではステパノさんははっきり言ったか意味したかは別として言ってるんですけれども、ステパノさんは一言も、もう神殿は役割終わったからみんな壊してしまえ、言っていませんけれども、それを言ったということで彼らは、捕らえられて、そして裁判にかけられました。同じように裁判にかけられた人は誰でしょう。主イエス様です。主イエス様も一言もこの神殿なんかもう壊してやるなんて言ったことはないんですけれども、主イエス様の言葉尻を捉えて 今にこの神殿が壊される時があるということはイエス様おっしゃった、ね、でもその言葉を壊してやるというふうに曲げて、そしてイエス様は十字架にかけられてしまいました。ステパノも同じです。まあ私たちが一緒に生活しているところの世の中の人たちというのは、言葉を曲げてそして人々をやっつけるということが上手ですね。今日もオリックスの会長さんの話が出てましてね、漢方の宿を買うときにいろんな人たちから誤解して文句を言われたってことがちょっと書いてありました。別に私は会長さんの味方じゃないんですけども、オリックスファンですからちょっと味方しております。そんなことはどうでもいいんですけどね。でも世の中の人というのは本当に私たちの言葉を、ちょっとした言葉を大きく曲げたり、あるいは尾ひれ背ひれをくっつけたりして非難をするものですね。その点では、他の点ではあまり賢くなくても人をやっつけることには天才的な人が多いことです。皆さんもそういう目にあったことありませんか。まあないことを期待しますが、でも世の中の人はそうです。私たちはいろんなところで攻撃を受けたり、誤解をされたり、中傷されたりすることがあります。しかしその時ステパノはどんな態度だったでしょうか。顔を真っ赤にして、そんなバカなことがあるかと言って湯気を立てて自分を弁明しようとしたでしょうか。そうではなかったと書いてあります。はい、それでは皆さん15節をお読みください。3、はい、議会で、はあ、素晴らしい言葉ですね。まあいろんな人たちがワイワイワイワイと文句を言うただ中で、全ての人の目がステパノに注がれた。その時ステパノの顔は見つかりの顔のようだったと書いてあります。見つかりの顔って私も見たことがないから書きようがありません。渡辺先生にできるだけ見つかりの顔のように書いてくださいってお願いしました。皆さん見つかり見えますか。ここで被告席に立っているのがステパノです。多くの人たちがじっと見つめた。彼の顔が輝いていたんです。静かだったんです。落ち着いていたんです。一つも人々の批判に対してカーッとなったり、仕返ししてやるぞというような気持ちではなくして、それらを静かに受け止め、そしてこれからきちんと神の御言葉を語るぞという準備をしている姿がステパノでした。ステパノが語ったのが7章です。来週楽しみにおいでいただきたいと思いますが、ステパノの顔の輝きというのはおそらくモーセが神と物語った時に、人々があまり彼の顔が輝いているので恐ろしくなって近寄ることができなかったと言われているあの顔と似ていると思います。主イエス様がヘルモン山でお祈りをしている時に顔が輝いて真っ白くなって輝いたという記事があります。そういう輝きであったと思います。終わりに今日は鍵となるお言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。10節どうぞ。はい、しかし10節ですよ。6-13、はい、しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった、私たちは毎日何かのお話をいたします。天気の話をするかもしれない、あるいは政治のお話をするかもしれない、あるいはビジネスのお話を突っ込んでするかもしれません。人間関係でいろんな人の相談を受けたりお話をしたり、そういうことがあるかもしれません。 いろんなところで私たちは喋りながら人生を生きています。でも祈ることがあります。神様、どうか私の語る言葉が御霊と知恵によって発言されたものでありますように。もちろん野球の話をするときに御霊と知恵によってどっちが勝つかとかね、そんなことはちょっとあんまりぴったり来ないかもしれません。でも何気ない日常会話であったとしても、その背景に御霊に満たされたところの温かさと柔らかさと顕徳的なスピリットというものが満たされたような会話でありたいものだと思います。御言葉を毎日学びましょう。そしてそのお言葉に生きるものとさせていただきましょう。主が御霊を通して、御霊と知恵に語るものよって語るものと私たちを作り続けてくださるように祈りたいと思います。お祈りいたします。彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。神様、私たちは毎日毎日いろんな人たちと会話をしています。中には良い心を持って会話をする人もいるでしょうし、中には私たちを貶めようとして、私たちを狙おうとして悪い動機を持って語る人たちもいるでしょう。どんな人たちが相手であったとしても、その方々に御霊と知恵とによって語ることができるように、私たちの心を御霊に満たしてください。神の言葉である聖書の語っている言葉と聖書が私たちに示している方向をしっかりと捉えて、それに生きるものとさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。